京都スペースファウンテン。この番組は空間を通じて未来を素敵にデザインする株式会社ローバー都市建築事務所の協力でお送りします。
素敵なひととき、皆様いかがお過ごしでしょうか。今週もスタジオから京都スペースファウンテンを私ローバー都市建築事務所の野村まさきと
パートナーのひとみんこと藤田ひとみがお届けします。
私たちは常日頃建築設計の仕事を通じて建物や街並みの設計をしているのですが、そういった建築家の目線から京都の建物や空間を見たとき、新しい発見や気づきがあるので、そういった話題のスポットをピックアップしてお届けさせていただいております。
はい、では今週も素敵なお話、はい、期待しております。
よろしくお願いします。
はい、今週のタイトルがこちらです。京都におけるブック&カフェの新潮流。
はい、ということでね、
はい、新しい流れが来てるわけですか、
ね、の話をしてみたいと思いますけれども、うん、こちらの方取り上げさせていただきましたのはですね、大垣書店という京都にある有名な本屋さんの高野店のことをですね取り上げさせていただいております。
はい、
はい、高野店はですね、ちょうど高野の交差点をのあたりに北側にある、ブック&カフェ本屋さんと喫茶が一緒になった大垣書店のお店なんですけれども、
学生の街ですから、そうですね、あの辺りはね、
そうなんです、うん、昔は本屋さんと言いますとね、本だけ売ってたんですけれども、最近はこのようにですね、こう喫茶部門を併設してやってやる本屋さんも大変増えてきましてね、そういうのをブック&カフェというんです ね、
ちょうど野村さんが2012年に毎日新聞の記事にも書いてありましたけれども、その頃から始まってきた流れ、
今から約 5,6 年前の話なんですけれども、実は東京ではですねすでにあったんですけれども、京都で本格的にこのブック&カフェを展開してきたのはここがほぼ初めてということになるんですね。当時私東京までいろいろと勉強しに見に行きまして、そのまず最初は本屋さんの中に喫茶店があるって不思議だなと思ったんですけれども、行って言われてみるとですね、大変相性がいいというかね、その本を読みながらコーヒーを飲んで、くつろいで落ち着くというのがですね大変いいなと思いまして、このようにさせていただいたんですけれどもね、
はい、
藤田さんも行ってこられたんですよね。
行ってきました。夜のね7時ぐらいにね、はいはい、足を運んだんですけれども、うん、学生だけじゃなくって、うん、近所のおじいちゃんおばあちゃんもいらっしゃったり、うん、スーツ姿の、サラリーマンの方もいらっしゃって、うん、皆さん思い思いにね資料を整理されたり、ね、本を読まれたり、うん、座り始めたら1時間はゆったりしてます ね、 そうですね、本当に、
これはね実は居心地の良さというのをかなり考えてね作った、はい、カフェでございまして、どうしてもねネットとかする人もいらっしゃいますけど、本を読んだり新聞見たりくつろいでいただけるようなね空間作りということで、木をふんだんに使ったぬくもりのある照明計画というようなところですよね。
とってもなんか穏やかな気分になって、なんかすごく集中力が増すんですよね。
だから僕も嬉しいことにね、地元の方からたくさんね、あっこよく行ってるよ、いいわっていうねお声をいただいてましてね、
すっかり定着してますよね。
そうなんですよ、いろんな方から聞くにつれで、夜の7時でそれですし、はい、午前中からずっと超満員で、
朝8時からやってませんか。
そうなんですよ、でちょっとしたモーニングもね、はいはいはい、やってますので、トーストとかカレーとか食べれるようにもなってるんですけども、実際ね、その買った本を中で入って、読むということで、その買う前のものはね入れないんですけれども、それでも本を買ってすぐ読みたいとか、ちょっとここで読むために何か買おうかとかいうような形でね、こうお客さんは非常に
利用者のね、なんかこう幅がね広がりますし ね、
そうなんですね。
すごく面白いなと思ったのが、本屋さんのスペースと、あと、カフェのスペースともちろんつながってるんですけど、印象がガラリと変わってて、
そうですね、
本屋さんのスペースはこうモダンで真っ白の光でちょっと本の、ね、表紙とかを見やすくなってるんですけど、カフェの部分は穏やかな感じで、ね、柔らかな空間ですよね。
その辺の使い分け、メリハリっていうのもですね、一つ面白いポイントが、ね、になりますよね。本屋さんの方はどちらかというと明るく、ね、見やすい環境ですし、カフェの方は居心地のいいぬくもりのある環境になっているというところなんですよね。一つ、木をふんだんに使いましたという話もありましたけれども、北欧デザインのテイストもですね、このカフェ入れてまして、北欧デザインっていうのは、俗に言うフィンランドとかノルウェーとかデンマークとかね、ああいうところで発達したデザインなんですけれども、 丸みを帯びたあの柔和なデザインっていうのが一つの特徴なんですね。
家具なんかはねとても
そうなんです、うんうん、決してゴテゴテ飾り付けがなくシンプルで、
はい、
結構ねこのカフェの空間にも合いますし、うん、私たち京町屋とこうコラボさせたりとかいうようなことも結構使いますので、この北欧デザインっていうのは汎用性が高いと。
北欧デザインって京町屋との相性もいいのに、ね、いいわけなんですね。
結構僕が気に入って使ってるんですけどね、
確かにマッチしてました。
うん、そうなんです、うん、でまあ、カフェを作る上で何が大事かと言いますと、やっぱりその程よい距離感とかですね、
はい、
そのコーヒーを飲みながらくつろげるとかで、ポイントはやっぱりまた来たくなるとか、
うんうんうん、
あ、ここに行きたいとかいうようなそういう動機づけと居心地の良さっていうのが大変重要なんですよね、うん、そういう部分で椅子の座りやすさとかですね、
はい、
カウンターの高さとか照明の明るさだったり、うん、その高あの照明の位置とかですね、はい、そういうともまあいろいろ考えてさせてはいただいてるんですけどね。
可愛らしいね、こうあのぶら下がりの照明がたくさんね、
うん、
はい、ついてましたしね、ウッドデッキもありますね。
そうです、ウッドデッキもね、屋外スペースを利用してね、はい、くつろいでいただけるように、ちょうど春先とかはね気候のいい時はいいと思いますよね、はい、他にもですね、大垣書店さんといえば例えばイオンモール桂川とかにもですね、ブックアンドカフェされてますし、あとは五条店といいまして、その阪急の高架を五条通り西って越えたあたりとかもカフェされてますので、いろいろね、見ていただくこともあろうかと思いますね、
全てこうローバー
そうですね、
建築部で担当されてるわけですね、
は
い、
そうなんです、うんうん、私たち大垣書店のカフェはね、いろいろとさせていただいてるんですけれども、はい、ぜひ行っていただければというふうには思いますけどね。
でも今ってね、こう本が売れない時代っていうじゃないですか、アマゾンとかね、そういったインターネットを使って本を買うようになって、
ね、
本屋さんとしてはリアルな書店って結構経営難っていうのも聞くんですけど、そういった時に
そうですね、やはりそのリアルの書店にしかない強み、面白みというのをですね、うまく出していくことによって、この本屋さんというのはより魅力ある空間になるというふうに思ってるんですね。私たちも実際、まあ、そのネットで見るのとですね、手に取ってあれこれこうね、本を見て、あ、どれがいいかな、こんなん出たんやとか、こう見るのはですね、また全然違うものがありますし、あとは例えば文房具を横に売ってたりとかね、
はいはい、
ね、あと、ちょっとしたイベントをやってたりとか、そういうその本屋さんならではの良さというのもありますのでね、楽しんでいただければ
と。場にもなりますよね、
思いますよね、僕もねよく好きで喫茶店行くんですけれども、はい、このお客様としてもこの高野店もよく行くことあってね、そのたんびには我ながら居心地いいな
と我ながらやっぱりここ自身の、まあ、作品ですから、どんな風に今使われてるかなっていうのも気にしながら、
だいたい満員ですから嬉しいですよね。
いや本当に満員ですよね、
で人気のあるソファー席なんかも人気の場所でねすぐ埋まっちゃうんですけどね、
わ、はい、かります、
人気の場所なのでぜひぜひ大垣書店高野店行っていただければというふうに思います。
そうですね、はい、
はい、というわけで今週は大垣書店高野店のお話をお届けいたしました、
はい、さあ続いてはですね、
はい、
京都スペースファウンテン質問コーナーに参りたいと思います、
はい
はい、今日はねこんな質問が来ております、まあ、春はね引っ越しシーズンということもありまして、うん、はい、家の勉強机だと集中力が湧かないということで、うんうん、カフェのようにくつろげて勉強がはかどる部屋作り、空間作りをしてみたいと、
うん、
旧建築士のね野村正樹さんだったらどういったアドバイスをくださりますかということですね、ま
あ、その居心地の良さっていうのはですね、うんうん、ある意味感覚的なものもあるんですけれども、実は理論としてね、いろいろ押さえておくポイントがあるんですね、
はいはい、
うん、例えば私たち人間ですから、その広腹っぱの真ん中にいると一人でいると落ち着かないんです、なんとなくね、
ほうほうほうほう、
心理として。それがちょっと壁が後ろにあったりとか、
はい、
こう隅っこにいたりするとなんとなく落ち着くっていう、
わかります、
そういう、まあ、動物みたいなところがあるわけなんです。
広い空間を求めながらも、
う
ん、なんか真ん中にいるとちょっとなんかこう
不安だったりとか、だから皆さんも大広場みたいなところを多分一人でまあ、通されてですね、一人で待っとけって言われた、
はい、
まあ、真ん中に最初はいるかもしれないんですけど1時間ぐらいしたら隅に寄ってると思うんです
それは人の修正、
人の修正なんですよ、
あ、確かに
そうなんですよ、ということはその、うんうん、周りに何もない状況よりも少しこうちょっとした壁があるとか、
はい、
何か窓があるとか、
はい、
その、
はい、
そういう物質に寄り添うようなところで一つ人は安心するというふうに言われてるのね、 で、はいはい、例えば勉強ということになりますと、ある程度そのめちゃめちゃ広い勉強部屋があったらそれでいいかというと、こじんまりとして、うん、集中できるような環境っていうのが望ましいと言われてまして、まあ、これって実はコージーコーナーというんですけどね、コージーっていうのは居心地のいいっていう意味なんですけれども、はいはい、そういう、ある程度こう閉じた空間でこう質問していくっていうのが一つその居心地が良くなるというポイントと言われて
ます、ね、すごい、こんな理論的にお話いただけるとは。コージーコーナー。
そうなんです。で、あと、国によって、はい、この居心地のいい距離感というのが、まあ、それぞれ違うんですね。そう、例えば私たちなんかはこの、はい、だいたいこれぐらいの1メートルぐらいの距離で喋るのがまあ適度な感覚だと思ってますけど、例えばエスキモーなんかはこれ2メートルぐらい取るわけだね。
遠い。
そう、それが居心地のいい感覚なんで、我々が寄っていくとエスキモーは遠ざかるわけだ、喋るためにね。
あ、そうですか。
で、逆に、あ、ちょっと近いなと思える国の人が私たちと喋ると、ちょっともうちょっと離れてよというふうに思って、それぞれその国によって、その適度な距離感というのが実はあるんです。うん。だから外国のカフェを参考にするっても、それを日本、人的に
そのまま当てはめても
当てはめるとちょっと隣の席近いやんとか、うんうん、このカウンターのお互いの長さが遠いやんとかいうのがあるので、はいはい、それを日本人用にアレンジする、
ね、すごい面白いお話です ね、 ですね。パーソナルスペースとかって言いますけれども、
それは距離感は 国によって左右されるんですね。
左右される、
うん、でエスキモーなんかは本当にもう寒いところで広いところで住んでますから、はい、そのある程度大きい声で距離を出して喋るといううちにそういうふうにまあそういう距離感になったりとかねしてるというふうなことも言われてるんですけどね。
家同士の距離とかもありますよね。
う
ん、
そうです、そうです。
あんまりくっついてるとちょっとやっぱりいざこざが起きやすかったり。
うん、そうなんですよ、うんうん。だからまあどこの国とは言わないですけれども、そのあまりに近い国っていうのはあるのはあるので、その時は、うんうん、その国の方はこれぐらいが適度な距離だなとこう分かっておくとね、あんまり腹も立たないというか、
そうか、私たち日本人の、うん、まあ、集中できる空間ってやっぱり後ろにちょっと本棚があったり、うん、割とこじんまりと1畳ぐらいの、
そうなんです空間があって
スペースの方が
勉強ということになるとあれなんですね、
うん、他のものが目に入らないような、
そうなんです。であとは、うん、木のぬくもりとか、はいはい、それなるべく自然なもので構成していくということですね、うんうん、例えばガラスのテーブルとかっていうのはあんまり実は良くないとされてるんですね、勉強するには。うん、
はい、
だから、まあ、事務机でも勉強机でもそうですけど、なんとなくこう木でできてたりグレーだったりとか、はい、いうようなことになってたりとかね、
じゃあ、うん、そっか、家具の素材にもこだわって木の方がやっぱり今日のね、うん、ブック&カフェの話題にもありましたように、
けれども本能的に落ち着いているというような話だと思いますよね。あ、
すごいな、これは早速 ね、皆さん、間取りとかね、部屋の模様替えに活かせるんじゃないでしょうか。
と思いますね。
はい、はい、この番組ではね、リスナーの方よりね、たくさんの質問もお待ちしております、はい、建築デザイン話題のスポットまで何でもね、気になることを聞いていただきたいと思います、ご質問はこちらまで。郵便番号 602-8407 602-8407 ローバー都市建築事務所の質問コーナーまでお願いいたします。 602-8407 郵便番号だけで届きます、はい、またはね、ローバーのホームページのお問い合わせフォームからぜひともご質問ください。お待ちしています。
はい、そうですね、ぜひお気軽にご連絡いただければと思います、
はい、ではそろそろね、京都スペースファウンテンお別れの時間となりました、はい、株式会社ローバー都市建築事務所へのお問い合わせは電話番号京都075-451-5777番、451-5777番にお願いします。ホームページ検索はカタカナでローバー、漢字で建築、ローバー建築とお願いします。
はい、そろそろお時間となってまいりました。今週のご案内はローバー都市建築事務所の野村雅樹と
パートナーのひとみんこと藤田ひとみでした。
それでは皆さん、また来週。
京都スペースファウンテン、この番組は空間を通じて未来を素敵にデザインする株式会社ローバー都市建築事務所の協力でお送りしました。